祈りましょう。6章、主よ、ハレルヤ。天のお父様、今日も主の御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。
この、契約の箱ですね。その神様の箱を自分のイエルサレムに迎えるためにダビデが動き出した。その動き出したそのことがここに書いてあります。3節、
彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアミナダブの家から運び出した。アミナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。
ここで新しい車に乗せたというんですね。一番いい車ですね。そこに車に乗せた。4節、
丘の上にあるアミナダムの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの全家は歌を歌い、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜びを踊った。
もうダビデとイスラエルはもう力の限り、踊って歌っていたというね。6節、
こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのそのそばで死んだ。
ここ不敬という不敬の罪だと言われますね。不敬の罪でウザが撃たれて死んだ。そして8節、
ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。
じゃあペレツウザと、その場所をペレツウザと言ったんですね。このペレツウザということは何か、神様が人間の力ですね。人間の力と人間の権威ですね。ですと衝突した。人間の力と人間の能力と衝突した。これがペレスウッサです。人間の力、人間。旅では私が主を迎え入れますというその I will という言葉、 I will、 これがダビデにものすごく強く現れてるんです。契約の箱は主の御座ですね。主の主、王の王、その方の御座をダビデはそれを、3万という一節を見ると、ダビデは再びイスラエルの精鋭の3万の精鋭の部隊を3万を集めてね、だからもうその神様の箱をそのようにね、自分の力発揮して、で私がこのようにしますということがそこに現れるんですね。もう楽器とか賛美舞台を全部作ってそれをやってます。 それはもう何もないように見えるかもしれない。あ、ダビデが本当に、この死を迎え入れるそのような心だと。しかし、主は、主が決めたことがあるんです。私を運ぶためにはこの世に死なさいという主が決められた順番があるんですね。それを無視してダビデは軍隊を動かし、その全てを自分私という人間の力と権力、それが今入ってるんです。その中で神様入ってくださいという、ものすごいこの順番というものが重要ですよね。神様の順番は何でしょう。民主義ですね。民主義4章、民主義4章中古節です。
祝英が進むときはアロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハデ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハデ族の担うものである、
じゃあここでレビ族の中でケハデ族があるね、じゃあケハデ族を無視したんですよ、自分の権力3万という軍隊が力を発揮したんですよね。もうケハデ族、もう名前もよくわからないようなケハデ族ですけど、神様がこの世に命令した、その時にはその時の主の命令が必要です。それで運ぶ方法もよく教えてますね。それを追いなさい、箱を追いなさいとか、それでケハデ族がそれを担うものをこう担いて担うんです。それで20節、
彼らが入っていて一目でも聖なるものを見て死なないためである、
それを、ね、触れたりそれを見たりしたら死ぬんです。それなのにそれを見てるんですよね。こう隠すようにそんなこともされてないし、ケアデ族がこのこう家族ような順番を取らなかったんですね。この新しい車、3万の精鋭部隊、それでもう新しい、もうベンツかロイスか分からないけどね、とにかく最高の車です。それが間違ってるんですよね。主がこの当時この世に命令したその部分を守ることが主を敬うことです。しかし主を敬うより I will、 私がします、私がします、これがね、私たちが信仰生活しながらとってもとっても気をつけなければならないこと。私が知った、私というかっこつける、この世の暮らし向きの自慢ですよ。旅ではもう全イスラエルの王になってエルサレムを取って、もうその中でもう一つ契約の箱だけあれば一番だとそのように思ったんでしょうね。それで急いで車で迎え、そのことがね、神様が定められたその御言葉を無視したということよね。神様の定めを無視すると神様ご自身を無視することよね。だから自分というものが現れてるんでしょ。もうダビデがいつものようにね、じゃあ登っていきましょうかとかね、そんなことが雰囲気が全然ないんです。ダーンとね、 力を発揮し、精鋭部隊、契約の箱を運ぶのに精鋭部隊をする、力があるといいと思っている。しかしケアデ族は弱々く見えるけど、彼らが運ばなければならないことよ。彼らの任務、彼らの役割を完全に無視したら、レビ族、そのね、ケアデ族のあれがなくなってしまうね。それを神様がね、秩序を立てたということですね。それで人間が人間の力、権力で神様を迎えることはできるか、そうじゃない、衝突したね、ペレツウッサということになった。ダビデにその啓示が与えられている。あなたの権力と私の権威がぶつかった、これがペレスウッサです。だから動機ですね、動機、隠された動機がここで現れてる。旧説、
その日ダビデは主を恐れていた。主の箱を私のところにお迎えすることはできない、
じゃあ主を恐れる、主を恐れる、こんなことが起こったから、ああ私が間違った、主はもう私の権力権威、それより、もっと上、もちろん旅ではそのような思いがあるんですけど、今日のこの事件はそれをもっと教えてる、そのことです。十節、
ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガデ人オベデエドムの家にそれを回した、
じゃあだからガデ人ですね、ガデ人、ガデ人、ウリアとかね、ガデ人、帰化された人たちですね、オベデエドムの家にそれを回した。注意せず、
こうして死の箱はガデ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された、
3ヶ月だけど、この神様の臨在、神様がおられるところには祝福がある、でダビデがね、自分がこの超えてはならない、自分の権力の中でレビ族がすること、特に主が定められた部分を触った時、ピチャッとムチが来ました。しかし神様は祝福の神様です。オベデエドムの家がたった3ヶ月で全ての家族が癒されるんですね。子供たちがたくさん生まれるんです。妊娠できるんで、中二節、
主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った、
だから神様はよき神様だ、私が間違ってった、ね、私の権力をもっと上に出そうとしたこと、主が言われたことを無視したこと、それだったという悔い改めとともに歓迎するんですね。主が自分のところに来られること、13節、
主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた、
だから箱は担ぐんですよ、車じゃなくて、これ車に乗せる 習慣はペレステ人たちが持ってるんですね。このペレステ人たちにそれを契約の発行が奪われた時、20年前ですね、そのことがあったんです。このように家族です。家族。それで生贄も捧げました。ちょっと水持ってきて。14節。
ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。
このように力の限り、ダビデは主を愛したんですよ。愛した。しかしこの失敗もありましたね。この神様が決められたその部分を無視して、神様の御言葉は神様ご自身ですよ。それを悔い改めて喜んで迎えるんですね。だからダビデはもう私たちが知ってるようにね、それをミカルという人がね、20節。
ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、
じゃあこれがサウルの王という間違った権威ですよね。だから人の前で、こう本音と建て前、権力、そのあれをずっと見てきたミカル娘ですね。だからダビデがサウルをいつも見てきたミカルは、ダビデが今やってるのは王ではない、そのように見てるんですよ。自分のお父さんのことを考えてる。だから家庭教育がとても重要よね。それでダビデを批判したんです。21節。
ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私は主の前で喜び踊るのだ。
だからあなたの父よりもその前科よりもむしろ私を主が選んだ。だからあなたはあなたの父のことを見て神様の前で踊ることもできない。いつもね、対面ばっかり考えて、そのようなね、喜びもない王様、いつも人を殺そうとする。まだ人の前で自分の対面顔だけ立てようとする、そればっかり見てたからこんなこと言ってるんだ。だからダビデは、私はそうじゃない。22節。
私はこれよりもっと卑しめられよう。あなたの目に卑しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。
じゃあ神様が立てたダビデをサウルの娘がこのようにね、無視して、自分のこう見識ですね、自分のこう見てる、これも自我というものよ、自我。それが恥ずかしい、王がこんなことするのは恥ずかしいと。23節。
サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。
どうして子供がなかった？ダビデが近づかなかったからね。会いたくないというと、 まあ、自分の夫をあんなに無視して子供が生まれるはずがないんでしょ、夫が近づかないから。じゃあマタイ4章一節から見ましょう。
さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた、
うん、あのイエス様の謙遜、このバプテスマを受けて、鳩のように聖霊が望んでその聖霊様に従っていました。まあイエス様の交渉がよ全部聖霊様です。全部聖霊様によって聖霊様に従って聖霊様によって動かされてる、うん、これがイエス・キリストのことです。だから私たちもね、イエス様のように聖霊に導かれる生活が必要よね。聖霊様はまず荒野にイエス様を送りました、全部荒野があるんですよ。モーセも荒野があったし、みんなダビデも荒野、ヨセフも荒野、このような荒野がある、イエス様も荒野に聖霊様が送り出しました。2節。
そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた、
うん、だから荒野でこうもう食べること、断食ですね。40日断食をして空腹を覚えられて、そしたらそこで本能というものが出てくるんです。自我というものがね出てくる、それが荒野ですよ。そこを殺すところが荒野ですね、うん、だから断食というものは自分の本能を表してそれを無にする、それが断食なんです。もちろん断食をしても自分の自我をもっと強くする人もいるんですね。私が40日断食をした、もう人の前で誇りたくてね、名刺を作ってね、私は40日断食を2回したと名刺の中でこれを書いてる人も見た、それである伝道師がね私のところに来て、私は40日断食したんだ、その妻もいやうちの夫は40日断食をして私たちを無視するんですかとびっくりしました。40日断食したらもっとへりくだるはずなのに、もういいくこれがね、もうすごく怒ってるあれがあって、千葉で私がその人を見たんですけどね。3節。
すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい、
うん、じゃあいつも私たちが荒野で本能というもの、自我というものが出てきて何があるかというと肉の欲が出るんですよ。食べること、食べるのに欲、このエデンで、この善悪の知識の木の実を見てしたことがそれを食べることですよ。だから今もちろん私たちは食べることはできるよ、命の木の実、主の指示に従って、だからこのことは空腹ですね。40日断食をされて空腹のところに試みる者が来た、それであなたが神の子ならこの石をパンにして食べなさいというね。だから自分ですよ、自分のためにそれを石をパンにしなさいということですね、だからサタンはいつも私自分ということをそれを強く強調しようとする。 I will. 사탄과 타락したのはそれですよ。私が私の権力であのところに登ろうです。だからあなたはあなたの今お腹空いてるところ石をパンにしなさい。あなたのためにしなさい。ということですね。その時イエス様は4節、
イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。
うん、これがイスラエルがアラノで、学んだものはこれですよね。アラノというところを、訓練するとき、パンだけ生きるんじゃなくて、主のアラノというと言葉よ、言葉が主の言葉によって生きる、マナが降り続けました。もう岩から水が出ました。主がされる、主が、だからこの御言葉によって生きるんだということね。コセス、
すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、
うん、じゃあこの御言葉までも使いながら高いところから降りてみて、自分を落としてみて、そしたら天使たちが支える。もう格好ですね、格好いいですね。これは暮らし向きの自慢でしょう、ね、かっこいい、私はこんな賜物があるんだ、飛ぶこともできる、朝原のようにねジャンプもできるこれは 人よりもっと偉い、あなたは偉い、神の子だから、その偉さを見せなさいということですね。今旅でが引っかかったのはこの部分でしょうね。私たちは、ね、このように自分に権力が与えられた時に、これを知って見せたい、かっこつけたい、この世の暮らし向きの自慢、食べるのによく目にしたわしく、ね、いかにも知恵あるように神のようになると。神様でしょうね、上からポンと落ちたのに、万類の尽力というものもあるんですけど、天使たちが来て支える。サタンはまだ詩編の御言葉までも使ってる、ね、七節、
イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある、
じゃあこのように主の権威、主の権威がある、ね、主の御言葉のあれがある、自分をそれを無視してはいけない、その神様のね。だからペレスウッサというものはこれイエス様はそうじゃない、主が決められた時があるし、全て主の御手の中にある、だからそれを試みてはならない、そのことですよね。じゃあ8節、
今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世の全ての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう、
じゃあ目の欲ですよね、目の欲、権力、お金、まあ全て、自分が欲しいもの全部あげるから、目の欲、食べるのによく目にしたわしく、あれがあれば私はもう生きるんだろう、力発揮して生きるんだろう、全部その本能が言ってる、 それを私に披露し、ね、いつも礼拝というものを強要する、うん、サタンはいつも神様を真似するものよ、うん、礼拝を受けたいというね。だから今もう韓国のね有名なもうその人々が音楽をやってる人たちとかお金を触ってる人たちとか、サタンに自分の霊を捧げる、売り渡す。そしたらもう急にビルボードチャート1位までも何の無名だったものがね、うわーっと上がって彼らの組織でそのようにしてあげる、ね、お金も名誉も全部あげる。このようにまあ、植えてるんですね。40日植えてる時に、イエス様はこのように言われました。10節
イエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある、
うん、これはもうペテロがねイエス様の十字架を止めようとした時にも引き下がれサタンと言われました。あなたの神である主を拝み、ね、主にだけ仕えよと書いてある。まあ、ここで書いてあるということは3箇所出るんですけど、全部主は書いてある通り、こうされました。だから御霊に導かれるということは書いてある御言葉に従って従順することよ。だからペレスウッサも書いてある通りじゃなくて3万人の聖物体を動かし、ね、本当にかっこつけようとしたね、うん、水ぼらしく、ね、このレビ人たちがねこう数えてポンポンポンポン歩くことより立派な車、うん、書いてあるそのことに導かれるのがね、主の導きをね。だから私たちが今荒野の卒業がまだなってない人々、まあ、私も含めてね、どうして何が原因か、聖霊によって導かれてる私たちが書いてあること、まだ主の臨在、主の存在をね、この敬う、優先する。じゃあ今日はねペレスウッサを考えながら、イエス様がアダムが負けた、アダムがね自分の本能に善悪の知識の木の実に肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢に落ちてしまったんですけど、主はそれに打ち勝って勝利をなさった、そのことです。じゃあ2番目のアダムは私たちの救い主であります。私たちが何と戦うかということをいつも覚えていかなければならない。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。